説教、彼の名は我らの救い。綿引久美子牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。先週は寒かったですね。なんかすごいびっくりするぐらい寒くって、いやーと思ったんですけれども、私事なんですけれども、まあ、ペットが今とっても調子が悪くてですね、あの寒さでさらに調子が悪くなり、先週その前の週ですね、1週間点滴に通ったんですけど、また点滴に通い始まり、そして何でしょうね、このメッセージの準備するときに、ゆとりを持って準備したっていうのはまずないんですよね。必ずアッパトッパしながら準備をし、そしてなぜかメッセージが与えられるっていう、このいつも不思議な技が起きるんですけれども、まあ今回も紛れもなく神様にかき乱され、そして本当に一つ一つの御言葉が私の日々の歩みの中でいろんなことを思い巡らして、本当になんか御言葉ってすごいなと思いながら今週も準備させていただきました。先週から引き続いてですね、エレミア書なんですね。そしてエレミア書23章なんですけど、ちょうどあれですね、中盤に入ってきましたね。50章ぐらいですからね、中盤になってきましたね。先週は22章の前半から光牧師が御言葉を取り継いでくださいました。説教台にあった正義と恵みの技っていうのはですね、実は今日の箇所でも出てくるんですね。そして22章ではですね、正義と恵みの御業を行いなさいという命令の言葉が書かれていて、ちょっと先の方に進むとそれができない人たちの話がこう出てくるんですね。今日のところはですね、面白いんですよ。正義と恵みの御業を神様ご自身が行ってくださるっていうふうに変わるんですね。宣言に変わるんですね。さあ22章と23章の間で何が起こったのでしょうかっていう感じなんですけれども、一体正義と恵みの御業っていうのは何なんでしょうかね。何を意味してるんでしょうかね。そして22章を受けて23章に実は来るんですけれども、さあこの間にどのような変化が起こったのでしょうかっていうのを実は語ってくださっているのが今日の箇所です。そのことを心に留めてですね、私たち恵まれてるんだな、日々感謝があるんだなっていうことを今一度思い起こしたいなというふうに思っています。預言者エレミアはですね、もう毎回毎回なんですけれども、イスラエルの民にとって本当にこう神の裁きを経験することとなった時代のこの前後の御言葉を取り継いだ預言者なんですね。神様の言葉を民に伝える、しかしながら大きな出来事、神様に見捨てられるっていう大きな出来事の前後ですから、まあ耳障りのいい預言はないですよね。どう考えても警告が多くなるわけですよ。耳当たりが悪いんですね。そうなるとですね、まあ話を聞かない、耳は傾けない、そして拒む、そして挙句の果てに危害を及ぼされるっていう、そういう本当に厳しい中で神様の言葉を取り継いだ預言者なんですね。それでもエレミアっていうのは語り続けることはやめなかったんですね。で彼自身もバビロン捕囚の時にはよその国に捕囚の民として連れて行かれちゃうんですよ。それでまあエジプトの方にその後逃亡したりするんです、移ったりするんですけれども、結構長いスパンで活躍した預言者になっています。でいろんなことがすごくこう預言というかその彼によって取り継がれていますけれども、今日の箇所の言葉は本当に何度も何度も取り継がれている言葉であって、今日の箇所の預言 民に語ったメッセージは本当に私たちにも通ずる深いメッセージでもあるなっていうふうに思うわけです。そうですね、ここを一つ一つ感謝を持って受け取っていきたいなって思います。では本文に入ります。まずはじめに災いだと始まる1節2節を一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。災いだ、私の牧場の羊の群れを滅ぼし散らす牧者たちは、と主は言われる。それゆえイスラエルの神主は私の民を牧する牧者たちについてこう言われる。あなたたちは私の羊の群れを散らし追い払うばかりで顧みることをしなかった。私はあなたたちの悪い行いを罰すると主は言われる。災いだっていうところから始まるんですね。今日の箇所はちょっと嫌な感じですけどね、もうこの言葉だけでも私たちなんか聞くの嫌だと思うんですけど、災いだっていうところから始まるんですね。実はですね、22章の13節も災いだから始まる言葉があるんですよ。災いだ、恵みの技を行わず自分の宮殿を、正義を行わずに高殿を建て、同胞をただで働かせ賃金を払わない者はっていうふうに書かれてるんですね。災いだ、実はですね、22章23章って同じ言葉が結構繰り返し使われてるんですね。先ほど言いましたように、正義と恵みの技っていう言葉は何回か出てきます。それから災いだっていう言葉も今のところとこの今日の箇所の冒頭と出てくるわけですね。エレミアは災いだっていう言葉を他の箇所でも何箇所か使っています。でそのぐらいにやっぱり何かを警告する合図のような言葉なんですね、災いだっていうのは。そしてそこに続く言葉が要はその理由になるわけですね。私の牧場で羊の群れを滅ぼし散らす牧者たちは、ここで言われる牧者っていうのはユダとかそのイスラエルの民、要は神様の民を導くリーダーを指していると言われています。まあ言えば王様とかですね、祭司とかですね、その指導者ですね、指導者、国を治める指導者、そういう人たちを指しているというふうに言えると思います。そして私の牧場のって書いてあるんですが、じゃあ牧場って何っていうのは、神様が選んだ人を置いているところ、神様の治めているところ、神の国で、新約で言えば神の国であったり、またそういう人たちがこう集まる群れでもありますよね。で同じ言葉ですけれども、羊の群れっていうのは今度人にフォーカスを当てた時ですよね。神様をが神の民と選んだその人たちの集団っていうか集まりを、要は羊の群れっていうふうに言ってるわけですよね。神の家族ですね、それを言っているわけです。そしてですね、その神の民を滅ぼし散らす原因を作った人たちが災いだっていうことなわけですよ。このリーダーを指しているわけですね。その人たちが災いだ。この時代はですね、本当に愛のない時代と言われています。自分の欲のために貧しい人をただ働きさせてみたり、利益のために争ってみたり、またですね、時にはですね、自分の利益のために大きい国、強い国にこびるんですね。でこびるにとどまらず、あ、いいですね、いいですね、そうですねって言ってこびるわけですよ。こびるにとどまらず、その国が拝んでいる神様にも拝んじゃうんですね。だからもう本当のバビロンの捕囚を実行されるそのギリギリのあたりで言えば、もうすごいいろんなことが起こるわけですよ。神の礼拝を捧げる神殿に他の神々がいたりとか、もうぐちゃぐちゃになってるわけですね。そういう崩壊した、もう堕落に落ちた、そういう時代だったわけですね。そういう中で実はこの言葉を その時代を見据えて神様からエレミアは託されて話したわけです。そしてこのちょっと前のところにあるように、ユダを治める者が出ないから、だからひとたび神様はあなた方はもう選んだ民としない、神の民としない、私は知らないっていうふうに選民失格っていうんですけどね、そういうふうに一度要は捨てられちゃうんですね。それを神様はお決めになるわけですよ。それがバビロンの捕囚と言われる出来事です。今まで築いた自分の持ち物も、そしてその暮らしていた場所も、そしていろいろな自分の持ち合わせて集めていた豊かなものも全部取られてしまうんですね。そして建物も壊されてしまう、町も崩壊してしまう、そして挙句の果てにそこに住むことができなくって外国へ連れて行かれちゃうんですで行った先では礼拝もできないですよね。そしてよその国に奴隷のように連れて行かれるわけですから、大きい顔はできないわけですよ。そういう中でですね、本当に神様の沈黙される時代、神様が決して民を振り返らない時代っていうのをちょっと何年か過ごすわけですね。そのことが実は22節の後半のところに予言の言葉、神の託された言葉としてエレミアに与えられているわけですね。でもですよ、皆さんはもう23章を読みましたよね。そうするとその後どうなるかっていうのも分かりますよね。神様は愛の方なんですよ。だから滅ぼし尽くさないです。そして神様が約束なさったことは破られません。私たちはですね、私たちのこう生きているっていう存在のこの地上で、私たちが分かる存在の中で物事は測ります。だから自分が生まれ自分が死ぬまでの間に恵み豊かになる計算をするんですね。私たちの人の時計軸っていうのはちっちゃいんですよ。でも神様のご計画の時間っていうのは永遠です。そして私たちにはどこの範囲だか分かりません。なぜなら大きすぎて見えないからです。そしてですね、その中で最終的に祝福にたどり着くんだよっていうことをお話しされてるんですよね。長いスパンの中で、それが予言の言葉なんですよ。実はなんですけど、私たちは今なんですよね。だからエレミアの言葉を民は聞くことができないんですよ。それに気づけないから。でもメッセージ聞いてると、ここでそうそうそうそうって分かってるじゃないですか。でも日常生活になると、すごい自分の時間にパッともうフォーカス変わっちゃって、その時間の中でもうなんでこんなことが起きるんだろう、もう神様何言ってんだろうってなるのは本当に変わらないんですね。私たちはだから神様の言葉をいただいて、やっぱり日々神様と共に生きるっていうことが大事になってくるわけですよ。そういう神様が本当に約束を守られる方だということ、そして一度は選民失格をする彼らですけれども、彼らのために神様ご自身が労苦をしてリーダーを立てるっていうのが実は次に書いてあるんですね。それが3節4節になります。じゃあ開いてる方は一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。この私が群れの残った羊を追いやったあらゆる国々から集め、元の牧場に帰らせる。群れは子を産み数を増やす。彼らを牧する牧者を私が立てる。群れはもはや恐れることも怯えることもなく迷い出ることもないと主は言われる。もうちょっとこの間のエレミアから比べると、ほころびが出るほどにちょっとこの言葉よく聞こえますよね。不思議ですね。救いの言葉だけだったら私たちはちゃんと聞けるんですね。しかしながら耳障りの悪い言葉だとちょっと聞こえないふりをしたりはやっぱりあると思うんですよね。それが私たちには姿にあるなっていうのをね、やっぱりエレミアなんかを読むとすごく思わされますけど、神様は先ほど言ったように民を一度見捨て、そしてバビロンの捕囚を許します。 そしてですね、それはどういうことかというと、民と神とその関係を断ち切るということです。そして神様は沈黙されて振り返らない。今まではですね、困ったことがあると神様って泣きつくと助けてくれるんですよ、絶対。そしてまたその人たち離れていくわけですね。もう何でしょう、苦難が去ると意気揚々と自分の前上をもうまっすぐ歩いていくわけですね。そうするとずれてくるわけですね、また。そして落ちるわけですね。で困ると神様、神様って言ってまた助けてもらうというのをずっと長い間繰り返しているわけですよ。その中でもう助けてもらえない時代なわけです。まず神様に頼む機会もない、神様に礼拝を捧げるところもない。彼らは労働と、そして本当にただただそこで生きるという間を過ごすわけですね。私たちは神様に沈黙されてると思っても、結構私たちが耳を塞いで沈黙されてるっていうことが多いと思うんですよ。でもですね、戦争の起こった国や本当に迫害を受けてる国では実際にあるわけですね。キリスト教の迫害ってありますよね。そうなると本当にそれこそが神の沈黙の域に入ってくるわけですよ。それでももう忍んで忍んで神様を礼拝する人たちっていますけれども、でもそのぐらい私たちの聞こえないっていうレベルの沈黙とは全然違うわけですね。聞きたくても聞けないっていう、そういうところに要は置かれたわけです。しかし神様はアブラハムとの約束、イサクとの約束、それを忘れませんでした。そしてそのずっと後の時代にあるのがこの出来事ですから、耐える、絶やすことはないんですね。必ずその時代の人はこの地上で命は終わったかもしれない。でも残りのもの、また子孫っていうのが必ずまた元に戻されるわけですよ。それは神様のご性質でもあり愛でもあるわけですね。イスラエルへ連れ戻すっていうことを神様はここで宣言してくださるわけですよ。そしてその民を私のところに帰らせる、その民を、民のリーダーを私が選ぶって、自分で選ぶっていうわけですね。そしてそのリーダー、それはどんな人なのか。神がお立てになった牧者っていうのは常に神様と同じ思いがあって、そして神様の御旨を実現する人ですよね。それが神様のお立てになる牧者、リーダーです。まあ皆さんも頭に浮かんでるとは思うんですけれどもね、その方がいたら、その方がリーダーとなったなら、たとえ死の影を歩くような出来事の中に自分が置かれたとしても怯えず、そして未来を見出し生き抜くことができる。また私たちは迷うことがないんですね。いつも神様のに照らしてくださる光を見て、その光の方に歩んでいくことができる。それが今度立てられる、神様がお立てくださる新しいリーダーなわけですね。でこのことはとっても大事で、このことはエレミアが一番伝えたい、何だったら警告よりもっと伝えたい、本当に心から伝えたいことなんですよ。だからですね、何箇所も何箇所も実はエレミア書の中に出てくるんですね。皆さんも大好きな箇所だと思います。一箇所も読みしたいと思います。29章の10から14節にはこのように書いてあります。聞いててください。主はこう言われる。バビロンに70年の時が満ちたなら、私はあなたたちを顧みる。私は恵みの約束を果たし、あなたたちをこの地に連れ戻す。私はあなたたちのために立てた計画をよく心に留めていると主は言われる。それは平和の計画であって災いの計画ではない。将来と希望を与えるものである。その時あなたたちが私を呼び来て私に祈り求めるなら、私は聞く。私を尋ね求めるならば見出し、心を尽くして私を求めるなら私に出会うであろうと主は言われる。私は捕囚の民を帰らせる。私はあなたたちをあらゆる 国々から国々の 間にまたあらゆる地域に追いやったが、そこから呼び集め、かつてそこから捕囚として追い出した元の場所へ連れ戻すと主は言われるっていうんですね。皆さんもうあれですよね、計画って聞いただけであって思うぐらいこれは本当に励まされますけれども、実はこのただ中で同じ約束、この同じ内容なんですね。約束なんですよ。祝福する約束、平和の約束なんですよ。それを神様は私たちにここで宣言してくださってるわけですね。あと33章の14節から17節にも同じような内容の祝福、そしてその予言がなされています。神様はじゃあなんでその悪いことのところで救ってくれないのかなって、私たちは都合がいいから言いたくなりますよ。なんで私たちを幸せで満たしてくれないのかなって言いたくなりますよ。でもそれは自分の欲ですよね。神様は悪いことは悪いっていうふうに言います。そして万軍の神であって、そして全ての人の神です。唯一のですから、その人だけがいいようなことをするわけがないんですね。全体を見渡して平和をもたらすのが神様ですよ。そして本当にその人が自分の利益のために、自分がいい気持ちになるためにそれを求めているのか、それとも周りの幸いを思って求めているのか、そんなのすぐ見抜きますよね。ですからやっぱり神様は厳しいことも伝えることがあるんですよ。そして都合のいい耳障りのいいことばっかりは語ってはくれませんよね。しかしですね、必ず神様は救ってくださるっていうふうに言ってくださるんですよ。そして必ず救いという形をとってリセットするんですね。救ってくださってそこでリセットするんですよね。私たちは罪から救われるんですよ。悪いことから救われるんですよ。いつもそうやってリセットして生かしてくれる、それが本当の神様の恵みだなというふうに思うわけですね。いいですか皆さん、私たちが聞こうとしない場合、悪い警告を聞いたとして、あなたそれ良くないよって言われたとして、それを聞かなかったら回復はないです。なぜならばですね、回復っていうのは良くないよっていうラインから上がるから回復っていうんですよ。いつもふわふわふわふわしてたら、どこからが回復でどこからがなんだか分かんないですよね。ちゃんと神様ははっきりと良いことと悪いこととお分けになる方です。ですからやっぱりそこがはっきりしてるんですね。だから、ああ悪いこと、これは良くないんだなっていうことを私たちが受け止めなければ、神様は回復を与えてくださった喜びがマシマシにはならないんですよ。いいとこばっかりとって何がいいのか、何を神様は祝福としてるのかということをやっぱりちゃんと私たちは受け取る必要があるんではないかなというふうに思うわけです。ですから皆さん、折りが良くても悪くても神様のおっしゃることは最後までちゃんと聞くことが大事かなというふうに思います。必ずですね、警告の予言の後に救いの予言があるんですよ実は。でもなぜでしょうね、私たちは罪深いんですね。災いしか残んないんですよ。でもよく見てください、今日も22章の後半には災いの、本当にこういう悪い災いが起こるよ。でもそれが過ぎ去った時には、私は新たにあなたを救うよという約束がちゃんと23章でなされていることを覚えたいなと思います。そして神様は正しい神様の選ぶリーダーを立てるわけですね。すいません、週報の方には20から26ってこれどこなんだろうと思ったけど、すいません間違ってしまう、5から6です。5から6節、はい、皆さん23章の5から6節開いている方は一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい、見よ、このような日が来ると主は言われる。私はダビデのために新しい若枝を起こす。王は治め栄え、この国に正義と恵みの技を行う。彼の代にユダは救われ、 イスラエルは安らかに住む。主は我らの救いと呼ばれる。神様はがお選びになった牧者、その名前は正しい和解だというふうに、まあ、例えというんですかね、記されています。和解だというのは皆様聞いただけですぐイメージしますね。和解だは救い主を象徴する言葉です。メシアを表す言葉なわけですね。じゃあメシアと言ったら正しい和解だリーダーは誰ですか。イエス様ですよね。この方が王の王となってくださって、正義と恵みの技を行ってくださると宣言しているわけですね。イエス様はですね、まあ、私たちはもう信仰告白してますから分かると思いますけれども、私たちの罪をあがなって神様と和解をさせてくださいました。罪で断絶していた私たちと神様の関係をイエス様は和解へとしてくださったわけですね。その正しい神様と私たちの関係こそが正義ですよね。正しい義です。そしてですね、その正義のためにイエス様は何をなさったか。イエス様のなさったことは、自ら十字架におかかりになって私たちをあがなってくださった。それが恵みの技の原点です。自らを犠牲にするほどの愛、その愛の技こそが恵みの技なんですね。その正義と恵みの技なわけですよ。それを行うようにしてくださると宣言しているんですよ。すごいですね。そしてその彼のリーダーの名前は、主は我らの救い、イエス・キリストということです。本当に何でしょうね、イエス・キリストっていうことですっていうと笑顔が出ますね。これは本当に私は伝えやすい言葉です。そしてですね、よく考えてみるとですよ、私たちの生活っていうのは良い時も悪い時もありますよ。そしてなんでこんなことが起こったのかなと思うような出来事もたくさんあると思うんですね。しかし私たちはその正義と恵みの技というものを受け取っているわけですよ。救われているんですから。神様に選ばれて救いに預かった一人一人ですから持ってるわけですよね。イエス様のように十字架にかかることはできないと思います。そこまではできないですよ。 神様じゃないですから。でもですね、ちょっとした愛の技はできるわけですね。この間の聖典の時にですね、聖典に集っていた方が許せない人の話をしてくださったんですね。許せない人がいる、どうしても気持ちがこの人ダメだわって言って拒んでしまって向かない人がいる。でもその人はふっと思った、イエス様のように愛に立ってみようって。その時にその人と関わってみた。そしておそらくまあ、その人のことを祝福があるようにって祈ったでしょうね。そしてその人とそのことを脇に置いて、本当にイエス様に使わされたもののように愛を持って接することができた。その時にその人に対する合わないな、ちょっと苦手だなっていう気持ちは変わらないですよ。だってそれは私たち一人一人の個性というか気持ちですから。でもですね、その中に何か温かいものを感じた。なんでそれを勝る平安があった。そういうお話をしてくれました。それこそが恵みの技なんですね。私たちの思いで行動するのではなく、神様がこれはいいなって思ったことに勇気を持って自分の思いを犠牲にして一歩踏み出した時に、心がついていかなくても神様が私たちの心に明かりを灯してくださる。そしてその明かりが私たちの心を温かくしてくださるんですね。そのリーダーをここで送ってくださるって宣言しているのが今日の箇所なんですよ。すごいことじゃないですか。この時代に こうやって言ったことは、まあ、もっと前からですけどね。でも改めてここで言ったことが私たちの中でとても大きなことになっている。だから私たちはエジプトでイエス様が、神様が導き出したことよりも、私たちの時代になったらイエス様の十字架のことがものすごく大きいわけですよね。この時代の人にとってみたら、そのバビロンの捕囚からイスラエルに戻されたことが私たちの十字架ぐらい大きいっていうことですよ。世々にわたり神様のなさった恵みの愛の技は私たちの大きな印になってるっていうことです。それが私たちの神様との絆の大きな元になるっていうことです。それこそが救いなんですよ。だから私たちのリーダーは主は我らの救いなんですよ。それがどれほど大きなことか、それがどれほど私たちを生かすことか、それがどれほど私たちの人生を豊かにすることか。まあこのあとイエス様の後はみんな十字架ですけどね。だって神の子ですから、ここから先変わりませんかね。それよりも素晴らしいものは出ないですよ。神様ご自身の御子が私たちの救い主なんですからね。だからですね、もっと堂々と胸を張って、折りが良くても悪くても辛くても笑ってドンといけたらいいなって思うわけです。私たちは救いに預かってるんですから。そして私たちが踏み出したその愛の技によって、私たちは正義を得、そして私たちは恵みの技を自分たちから発信して人々に届けることができるんですから。今日はルツさんのところがありましたよね。まあ、夜のメッセージでお話ししようと思ってるところなんですけど、ルツさんは異邦人でした。神様を知らない人でした。でもエリメレクさんのご家族に嫁として迎えられた中で、彼女はあなたの神は私の神って信仰告白をするんですね。じゃあその家庭に何があったのかなって想像したときに、エリメレクさんのお家がいかに神様の恵みに生きる家族であったかっていうことですよ。書かれてません、記されてもなりません。ルツ記には悲惨な彼らの現状しか書かれてないです。でもですね、ルツさんが神様を信じる、そして私、あなたの神は私の神とナオミさんに答えるっていうことはですよ、ナオミさんと共に過ごした中でそこに生きた神と共にあったっていうことが分かるわけですよ。私たちはそれができるんですね。主は生きておられるんですよ、私たちと共に。そして私たちと共に生きている姿を通して多くの人に主が生きているということを伝えるんですよね。神様はそういうお方なんですね。だから私たちは神様を信じて正義と恵みの技に生きるものでありたいなと思います。ぜひですね、救われたものとして豊かな、そして喜びあふれる神様の恵みをまき散らす人生を送りたいと思います。お祈りいたします。見よ、このような日が来ると主は言われる。私はダビデのために正しい若枝を起こす。王は治め栄え、この国に正義と恵みの技を行う。彼の世にユダは救われ、イスラエルは安らかに住む。彼の名は主は我らの救いと呼ばれる。主は私たちのためにリーダーを立ててくださいました。あなたご自身が選んだリーダーです。それは主は我らの救い、そうです、あなたの御子イエス様です。主よ、本当にイエス様の正義と恵みの御業を土台に私たちは救われ、そしてそこにあって私たちは今生かされていることを感謝いたします。どうぞ神の家族として、また神様の選ばれたものとして、正義と恵みの技に励む一人一人として世に使わされて生きていくものでありたいと願います。神様、私たち一人一人に霊を与えてください。私たち一人一人に力を与えてください。そして私たち一人一人が折りが良くても悪くてもあなたの正義と恵みの御業を行う人として日々歩ましてくださいますように、あなたの御業とあなたの道からに期待いたします。 この1週間も主と共に恵みを分け与える豊かな日々となりますように。このお祈りをイエス様の名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。